おはようございます。2022年1月16日の礼拝を始めたいと思います。招きの言葉詩編145編1節から3節まで司会の者がお読みいたします。私の神王よ、私はあなたを崇めます。あなたの御名を世々限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの御名を世々限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さは計り知ることもできません。司会の者がお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝もまた兄弟姉妹を呼び集めてくださり、共に礼拝を捧げる恵みを感謝します。私たちはすべてを作りあがなってくださる父なる神から離れて生きることはできないのに、自分の思いや力を頼りに生きようとするおごり高ぶりの多いものです。この愚かで弱いものをお許しください。どうか神様、こんな私たちではありますが、忍耐をもって守り導いてくださり感謝します。どんな時も神様から目を離さず、御言葉に聞き従い、祈りながら前に進むことができますように助けてください。神様、新型コロナウイルスのオミクロン株により世界中に感染拡大が広まっています。どうか基本的な感染対策を怠らず、私たち一人一人をお守りください。これから池田創造牧師によってメッセージをいただけることを感謝します。また送り出していただいている札幌国際キリスト教会にも感謝します。これから語られるメッセージが聖霊の働きで強められ、神様の御言葉が私たちの心に届きますように導いてください。この礼拝もまた兄弟姉妹の尊い奉仕によって支えられています。それぞれの役割を担う奉仕者を祝福してください。時を同じくして全世界で行われる主の日の礼拝を祝福してください。この感謝と願いをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に賛美をいたしましょう。リビングプレイズ105、イエスは主、聖なる方。
Thank you.
それでは主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。スクリーンか周方の右上の方にあります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。賛美304番、恵みの響きの それでは子どもメッセージを吉田直人経にお願いいたします。
はい、おはようございます。今日は使える人というお話をします。 イエス様にはお弟子さんが12人おりました。みんな仲良し、いつでも力を合わせてイエス様のために働きます。仲良し、力を合わせてのはずですが、なんだか雰囲気の違う人がいます。ヤコブさんはこう言いました。俺たち兄弟、仲良し兄弟、イエス様の弟子12人全員仲良しのふりしてるけど、俺たち兄弟さえ偉くなればそれでいいのさ。ヨハネさんはこう言います。そうさ、イエス様が王座に就いた時には、俺たちはスケさんカクさんのように右と左に並ぶのさ。そうです、このように抜け駆けしようとしている人たちがいました。ヤコブさんはこのように言いました。イエス様、折り入ってお願いしたいことがあるんです。イエス様はこう言いました。ん、何をしてほしいのですが、欲しいのですか。ヨハネさんは言いました。イエス様が王座に就いたとき、王様になったとき、私たち兄弟のうち一人を右に、もう一人を左側に座らせてください。ヤコブさんもヨハネさんもこのことは誰も聞いていないと思っていたようですが、実は耳をダンボにして聞いていた他の弟子たちもいました。抜け駆けしようとしたヤコブさんとヨハネさんに対して他の弟子たちは猛烈に激怒しています。なんだ、自分たちだけ何のつもりだ、許さん許さんぞ。そうだ、お前たちが右と左に座るなんてどういうことなんだ。そこでイエス様はみんなにこうおっしゃいました。はい、それでは皆さんでこの御言葉を読んでみましょう。3、はい。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。マルコ10章43から44節、ということでイエス様はこのようにおっしゃいました。イエス様ご自身がそういう生き方をなさいました。神様であるにもかかわらず、弟子たちのために、また私たち一人一人のためにこの地上に人としてお生まれくださいました。そして十字架にかかってくださいました。私たちもイエス様の御言葉通りに、そのお姿の通り使える人になりたいと思います。はい、お祈りします。恵み深い地なる神様、尊い皆を賛美します。新たなる年を迎えることができました。ありがとうございます。この一年も高慢になるのではなく、イエス様のように謙遜とへりくだりを持って歩めますよう導いてください。そしてここにいる一人一人に豊かに恵みを注いでください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございます。
ここでちょっと換気をしたいと思います。よろしくお願いします。2、3分で結構ですので、よろしくお願いいたします。それでは聖書をお読みいたします。創世記3章1節から7節です。旧約聖書第3版の方は4ページ、同じく2017年版は4ページです。3章の1節から7節です。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他の鳥よりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。 それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にひたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。今日のメッセージは罪の始まりと題しまして、池田創造牧師にお願いいたします。
皆さんおはようございます。私は2ヶ月ぶりの奉仕となりますので、主にあって新年明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。薩内ライトハウスキリスト教会の皆さんの2022年の歩みが神様に祝福されるようにお祈りしています。また4月から新しい働き人を迎えるように導かれていることも本当に感謝いたします。これからもこの教会に連なる一人一人がキリストの体の一機関として成長するように祈らせていただきます。ユー・チュンヨル兄弟と飛沢明子姉妹は昨年の11月末無事埼玉県の越谷市に引っ越しされました。12月1日から大和ハウスですかね、大きい会社の、総務の経理って言ってたかな、ユー・チュンヨルさんは働くことに12月1日から仕事を始めています。仕事も新しい住まいも、守られて、いるようで、越谷といっても南側というか東京より千葉寄りでして、とても人気のある場所ですね。隣には三郷市で、コストコやいろいろモールもある場所なんですけれども、続けたお二人がその場所で、毎日の歩みが守られるようにお祈りいただければ幸いです。近くの福音自由教会の教会を私は紹介しましたけれども、通っていると聞いています。それでは今朝も共に聖書から神様の言葉に聞きたいと思います。お祈りを持って説教に入らせていただきます。天の父なる神様、2022年1月16日の主の日を迎えました。私たちを生かしてくださり、神の民として22年も歩むよう導いてくださっていることをありがとうございます。さまざまな問題があります。課題があります。また私たちのうちに弱さもあります。どうぞ御言葉を通して固くあなたの約束に立たせてください。この地は私たちを揺さぶろうとする、もてあそぼそうとしますけれども、しっかりと御言葉に立つことを通してもてあそばされることなく、揺るぎない御国を受けてあなたに喜ばれる人生を送ることができますように助けてください。今から御言葉に聞く私たち一人一人を教えられやすい器、また変えられやすい器として整えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は、 札幌国際キリスト教会といって、北四条西十一丁目の植物園の近く、まあ、場所はいいとこなんですけれども、で奉仕をしています。そこはいわゆる総園地区と呼ばれる場所です。総園という住所はないんですけれども、総園駅が存在し、まあ、総園の商店街もあってですね、そこで長らく住んでいる人はそこになんか誇りを持っておられるようなんですが、まあ、その場所に教会が置かれているということですので、最近私は総園交流ネットワークというグループに属して何とか証ししていきたいと願っています。この交流ネットワークには NPO の代表だとかですね、民生委員だとか、本当に、町内連合会といって町内会でいろいろ頑張ってくださったりボランティアをされている方々がメンバーとして参加しています。とても良い人たちです。で、教会でどんなことやってるんですかということも優しく聞いてくださいます。私はアメリカに7年もいましたけれども、本当に日本人は良い人間が多いなと心から思います。災害の時にもさほど混乱することなく、ちゃんと行列を作って水を汲みに行ったり食料をもらいに行きます。でも同時に思うのが、これほどまで福音に遠い民族はいないのではないかなとも思います。良い人間ほど自分のうちの罪に気づきにくいと思うんですね。ボランティア精神があり誰もが認める人格者であっても罪の問題を抱えています。今日は罪の始まり、罪の起源について改めて聖書から教えられたいと思います。で、このことを教えられることを通して、改めてイエス・キリストの十字架の御業がどれほど私たち人間にとって必要なものなのか、素晴らしい出来事だったのか教えられたいと思います。天地万物を神様は創造されました。創世記一章と二章で私たちはそのことを聞いてきました。一章31節に、見よ、それは非常に良かったと神様はご自身の御手で作られた世界を見て評価されました。その中でも2章で神様はご自身が形作った人間、麗しい男と女の存在を良しとされ喜ばれました。人間が置かれたエデンの園では神の臨在の中で永遠に過ごすという祝福のみが存在しました。しかし創世記3章以降、暗闇の時代が始まろうとしています。3章1節お読みします。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その野木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。蛇は神様が創造された野の生き物の中で他のどれよりも賢かったとあります。確か新科訳第3版前の訳ではですね、蛇は狡猾でっていうね、狡猾っていう言葉が結構注目されたと思いますけれども、まあ蛇はずるく悪賢いっていうのはもちろんそういうことです。で、ここでまず私たちが考えなければならないのは、この聖書の中でも難題の一つですが、悪の起源ですね。悪の起源、神様が創造されたものは非常に良かったとあるわけです。全被造物に悪いものは何一つ存在するはずがないわけです。ではなぜそんな悪賢い蛇がエデンの園に 存在しているのか。伝統的にはこの蛇は悪魔、すなわち堕落した天使の一人、サタンであると言われてきました。確かにヨハネの黙示録12章9節で、悪魔サタンは全世界を惑わす古い蛇と言われていますし、まあこのあと神様ご自身からも蛇は叱責を受けて、3章15節で頭が砕かれると予言ももちろんされています。でも創世記の著者は一貫として蛇を悪魔とかサタンとは呼ばないんですね。読んでいない。モーセ5章広げてもいいんですが、悪魔とかサタンは出てきません。著者はあくまでも蛇を神の創造されたものの一つとして記していることに私たちはまず気づく必要があります。蛇はただ神様が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かったという事実ですね。狡猾という前の訳にはそういう否定的なニュアンスがありますけれども、もともとの意味は賢さ、賢いということであり、蛇が一番利口であったことがただ述べられています。悪やサタンの存在が言及されていないのは、罪を犯した人間がサタンに欺かれたとして、その責任をそのサタンになすりつけることで責任逃れしないようにするためだと考えられます。そもそももしサタンに欺かれるなら、誰一人としてこの誘惑に打ち勝つことはできません。見える現実において被造物の一つである蛇が関係し、その蛇に惑わされつつも、人は自ら罪を犯したことが客観的にここで述べられています。そしてそのことゆえに、人間自身がその罪を責められなければいけません。でも蛇が人を欺き、人に罪を犯させたことははっきりとしています。蛇は女に言いました。女にのみ言うところからも蛇の賢さを見ることができます。一人でいるとき、判断力が乏しいときに狙われました。誘惑するものは全体にではなく、すなわち二人ではなく一人、個人に語りかけます。しかも夫にではなく妻の方に語りかけました。リーダーではなく代表でもないもの、後から作られ後から連れてこられた新しい存在に蛇は語りかけました。しかもその妻に代表者としての意見を蛇は求めていくわけです。本当に蛇は賢く人間の心理を見抜いている存在だと言えます。人は他者に認められるほど嬉しいことはありません。それゆえに気を許してしまうわけです。蛇は質問しながらこの女を惑わそうとしています。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。蛇は同情と共感という美しい道具を用いて罠を仕掛けました。蛇はもちろん神様が何をおっしゃったのか聞いていたと思いますね。知っていました。この蛇の問いかけは無知を装っていますが、非常に巧妙だと言えます。神は本当に言われたのですか。女の心に疑いを生じさせようとしています。もしそうだとしたら、あなたはかわいそうだと蛇は女に歩み寄るわけです。それは同情に値する。 そんな辛い目に遭っているのであれば何とかしなければならない。神様の愛を一身に受けてエデンの園で生きている女に、あ、自分はもっと良い体験ができるのではないかと徐々に神への疑いの心を引き起こさせようとしています。神様の愛への疑い、恵みを恵みとして認めさせないようにする、これが誘惑する者の目標です。あたかも共感したり同情するように見せかけて、神の恵みや特権を見失わさせようとしているわけです。新年、皆さんはどのような御言葉を心に留めたでしょうか。この御言葉を1年間大切にしていこうときっと皆さんは聖書を開いて読んで決めたと思います。それは私たちは御言葉を通して励まされる、御言葉に従うことを通して神様に喜ばれると知っているからです。神様が愛してくださっている、支えてくださっている、守ってくださっている、導いてくださっている、慰めてくださっている、御言葉を通して神様と共に歩むようにされる、神様が喜んでくださる。でも神は本当に言われたのですかというささやきが生じることも事実です。本当に神様が言われていることを信じ続けてよいのですか。2022年という新しい時代に、この置かれた困難の状況で神は本当に言われたのですか。神は信じるに値するお方なのかと問われます。そのように同情し優しくささやく声が自分のうちにあることにも気づかされたいと思います。5000人の給食という奇跡があります。5つのパンと2匹の魚を持ってイエス様がすべての人の空腹を満たしたという奇跡です。蛇は、あなたは本当にこんなことが、神の奇跡が今の時代に起こると思っているのですかと問うわけです。これは聖書の時代だけの話ですよとささやきます。何か学校や仕事、人間関係、健康のことでうまくいかなかったときに、本当に神がそこに解決をもたらしてくださると信じているのですか。そうやって疑いの心を私たちに生じさせようとします。まさに現代も私たちを惑わす存在がいることを教えています。私たちはいかなる状況においても慈愛に満ちた神の臨在があることを覚えたいと思います。そうしなければ結局この世の判断に基づいてその場から逃避するか、必死で環境改善のために自分の力を持って終始頑張るしかありません。女は蛇の罠に陥り応答してしまいます。2節と3節お読みします。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。女は完全に動揺しています。無視することもできたのに、言葉を持ってまず応答してしまいました。沈黙という応答ができず、失敗した聖書の人物は他にもいます。サムソンですね。妻はデリラに何度も何度も迫られ、ナジル人としての力の源を明かしてしまいました。沈黙を守り続けることがサムソンの取るべき 行動でありました。信仰者はその時に置かれた場所でどのように告白すべきかいつも問われています。でも時に私たちは沈黙という応答が求められていることを覚えておきたいと思います。沈黙とは何もしないっていうことではないですね。神の御前で静まることであり、神に祈ることであります。沈黙は神の御前で御言葉を思い巡らし、御心を待つ行為であります。女は沈黙せずに直ちに蛇に応答しました。そして神様が言われた以上のことを意識してしまいます。私たちはその木の実を食べてよいのです。神様はどういうふうに言ったでしょうか。2章16節ちょっと遡って読んでみたいと思いますが、2章16節、神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。神様はアダムとエバにそのにあるすべての木から思いのまま徹底的に片っ端から食べてよいと言ったわけです。すでに神の愛から禁令ゆえに拘束されているような気持ちを女は抱くようになっています。ですから神様がおっしゃらなかったそれに触れてはならない、言ってないですよ。神様触れてはならないと言っていないのに、それに触れてはならないという言葉まで女から出てきてしまいました。さらなる動揺はあなた方が死ぬといけないからだという引用で見ることができます。神様がおっしゃったのはこんな弱い表現じゃなかったですね。2章17節、しかし善悪の知識の木から食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。あなた方が死ぬといけないからではなくて、神様が言ったのはこの禁断の実から食べ、木から実を食べたらあなたは必ず死ぬという宣言でした。疑いを抱き惑わされた者たちの状態は常に同じです。神の愛が見えなくなると同時に神の裁きについても割り引くようになっていきます。神の愛を口にしながらもその意味の手応えを得られず、同時に神の裁きを直視できなくなっていきます。要は地獄も天国もないという感じです。神様の恵みの中に生かされているのもかかわらず、すでに女は蛇に捕らえられ、もっと楽な生き方、自由な生き方を求めるようになってしまいました。このように動揺する女を蛇は逃しません。まさに獲物に巻きついて捕らえるように蛇は畳みかけます。3章の4節と5節を読みします。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。蛇は強く出ました。断言しました。あなた方は決して死にません。原文を見ると否定語ノーの後に死という言葉が2回続きます。ノーに英語で言うとですですですね。絶対に死ぬことはない、死ぬことはないと繰り返し強調して言っています。絶対に死ぬことがないから安心しなさいと。でも2章17節で先ほど読んだように神様は必ず死ぬと、 善悪の知識の木から食べると必ず死ぬと言われました。ですから蛇はこの死ぬという定義を歪曲しているわけですね。確か私前回の説教で生け花の話をしたと思うんですけれども、聖書の定義の死というのは、根から切り離された生け花のような状態ですよね。花はきれいに咲き、葉は青い。しかし根から切り離されているのが生け花です。人の死も生け花のように神様との関係が切れてしまう霊的な死、そして肉体的には今生きているけれども死につつあるものとなってしまう、これが神の定義される死でした。神の形として永遠に生きることができなくなるのが死です。蛇が決して死にませんという時の死にませんは、心臓の鼓動が一時的に続くことのみのことを言っているんですね。70年、80年、100年。神の定義された死が蛇によって見事に歪曲されています。そして3章5節の説明を女に告げます。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。皆さんはここで蛇が何を訴えようとしているのかお分かりでしょうか。蛇はその木の実の魅力について語っているんですね。この魅力について語ることで神との約束を破るという恐れられるべき課題からその女の意思をそらせようとしています。神のようになれるという謳い文句は常に人間を魅了してきたものだと思います。神を必要とせず自分で自立して生きることができる、事の良し悪しを自分で判断する自由を得られる、自分が自分を支配し自分がそこに君臨し全てが自分の思い通りになる、自分の目が開かれこれまで見えなかったものを見通すことができるようになる、今はあなたは盲目でこれを食べればもっと素晴らしいことがそうやって体験できるんですよと蛇は言っています。あなたは自由であり思いのまま行動を取ればよい。蛇は神様にではなく自分の願望が達成されるための欲望に目が開かれるように女を促しました。これはまるで麻薬への誘いです。良い気分を味わいたいなら麻薬をすればよい、快楽を求めるなら不倫をすればよい、その後の問題、滅びとか死はどうでもよいと。人が誘惑されるとき、神そして隣人との関係が破壊される結果を差し置いて、悲劇的な結果がないがしろにされ、自分の楽しみのみが強調されるわけです。蛇はそうした魅力を語りつつ、神は知っているのですとまで言うんですね。あたかも神様が人間に出し惜しみをしているように言うわけです。本当は与えるべき賜物を神様は隠しているんですよ。そうやって神様の誠実さや清さに対してさらに疑問を抱かせようとしています。神に対する疑問が起これば、疑いが起これば、神との約束を破るというハードルを安易に乗り越えることになります。女は蛇の指摘を受け、改めて食べてはいけないと言われた実を結ぶ善悪の知識の木を見ました。3章6節。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。 それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。何々そうでとあります。今までなかった魅力が禁断の果実から感じるようになってしまいました。そこには美しさ、賢さ、美味しさという魅力があったわけです。私も、子供の頃ですね、本当に流行りのおもちゃがあったときに、次から次に新しいおもちゃが出てくるんですね。それを魅力に感じるわけです。自分が持っているもので満足すればいいのに、新しく出たものは必ずいいものだと思い込んでいるわけですね。それはもちろん大人も同じだと思います。人間の欲望には限度がありません。誰でもあるものが魅力的なものだと思えば、それを欲する気持ちが生じるわけです。欲望が刺激され、二人は善悪の知識の木から果実を取って食べました。残念ながらこの一連の出来事は女が主体にあります。そして女は共犯者を求めました。最も近い存在の夫に共感や同情を求め、罪を共有しました。本来夫にとってふさわしい助け手であるはずの特権を踏みにじってしまったわけです。3章7節を読みします。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。アダムもエヴァが与えられ、有頂天にあったかもしれませんが、アダムも霊的なリーダーシップを発揮することができませんでした。二人はお互いを見て恥ずかしさを覚えるようになってしまいました。罪を犯す前の二人の姿はどうでしたでしょうか。2章25節。その時人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかったとあります。3章7節では全く反対のことになってしまいました。これが罪の恐ろしさです。これの意味するところは、二人が蛇の言った通り目が開かれたということ。しかしそれは自分の欲望への開きであり、神に対しては盲目となったと言えます。何もかも無防備であることに気づきました。自分たちに隠すべきことがあることに気づきま、知りました。神を裏切り、罪を犯したことの現実に直面させられました。神に対してではなく、お互いに信じることもできなくなった。一軸の葉で裸を隠すことは、互いの愛を疑っている証拠でもあります。それゆえに生じる恥や罪を覆い隠そうとする行為です。人は罪を犯し、最悪の結果をもたらしてしまいました。完全な敗北と言ってよいと思います。これが罪の始まりです。人間の堕落の記録です。これが聖書の言う罪であるということを、私たちはやっぱりずっと覚えておく必要があります。罪は神への不従順であるということ。この出来事以降、人は皆罪人としてこの世に誕生します。その罪の中にとどまり続けるのは、私たちとどまり続けるなら、誰一人として神の目に良い人間となることはできません。 良い人間でない者たちが良い時代を作り上げられるはずもありません。しかし憐れみ深い神様は愛を持ってとことん罪人と関わってくださいます。狡猾な蛇が偽物の情状や共感を示しましたが、イエス様は十字架で真実な同情と共感を罪人に示してくださいました。罪人の身代わりとなってその罰を負って死んでくださるほど罪人を愛してくださった。神に対して不従順であった者たちの罰である死を従順であるイエス様が代わりに負ってくださいました。このイエス様の十字架の行為こそ蛇に見られなかった真の同情共感であります。ですから私たちはそのイエス様の前でのみ罪を悔い改め、そしてイエス様が愛の技に励んでくださったこと、罪人を罪の問題を解決し神様との交わりを回復させてくださることを感謝して歩ませていただきたいと思います。ヘブル書の4章15節と16節を読んでまたお祈りをして終わりたいと思います。ヘブル人への手紙の4章15節と16節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。お祈りを捧げます。天の神様、私たちは改めて聖書から罪の始まりを教えられました。私たちは生まれながらにしての罪人です。あなたの前で不従順であり、あなたを悲しませてきました。どうかイエス様の十字架の前で罪の悔い改めへと導いてください。死という滅びから私たちを救い出してくださるのはイエス様の十字架のみです。そしてそのような罪の悩みの中で歩む私たちに同情してくれるのはこの世ではありません。十字架まで従順であったイエス様のみです。どうぞ人となられ、私たちの弱さも知っておられるイエス様と共に歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ここで少し換気をしたいと思います。 2,3 分で結構ですので。それでは賛美、教会福音賛美歌300のイエスの血に現れ。 締めていただけますか。ありがとうございます。献金の時ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げいただきたいと思います。それでは感謝の祈りをいたします。天の神様、今日は池田創造先生を通して罪の始まりということについて学ぶことができました。ありがとうございます。私たちはさまざまな誘惑によって惑わされやすいものです。そしてそのことによって神様から離れさせようとする力が働きます。そして罪の世界に入ります。どうか神様、心を沈めて神様の御言葉に固く立って、あなたが示してくださる道を歩むことができますように助け導いてください。どうか私たちを誘惑や事故や災いから守り導いてくださいますようにお祈りをいたします。私たちは私たちに必要なすべてのものを神様から預かっています。与えられています。その一部をあなたの御用のためにお捧げしましたので、賢く用いてくださいますようにお祈りをいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは正会、お立ちできる方はお立ちいただきまして、三つにまして一つの神を歌いまして、池田創造先生から祝祷をいただきます。
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭れたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯せませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブル人への手紙4章15節。ありがとうございます。